天の父なる神様、皆を拝めます。
Our Father in heaven, we praise you.
これから北澤牧師のご用意くださったメッセージを聞きます。
We are going to listen to the message prepared by Pastor Kitazawa.
どうぞ私たちの心と耳を開き、御言葉を理解し、受け取ることができますようお願いいたします。
We pray that He would open our hearts and our ears so that we may be able to understand Your message and we may receive it.
また代読する足りない私に力を与えてください。
Also, please give me, give us strength to read the message and to make up everything that might be lacking in it.
イエス様の名前によってお祈りいたします。
We pray this in Jesus' name.
Amen. 今日の聖書箇所はですね、マタイの福音書26章。26節から32節マタイの福音書26章26節から32節です。
So today's passage is from the Gospel according to Matthew chapter 26 verse 26 to 32。
説教題はあなた方より先に、あなた方より先にです。
So the title of today's message is that I will go ahead of you.
それでは聖書箇所をお読みします。また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います、今からのち私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。そして彼らは賛美の歌を歌ってからオリーブ山に出かけた。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜つまずきます。私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散らされると書いてあるからです。しかし私はよみがえった後、あなた方より先にガリラヤへ行きます。
Okay, so let me also read today's passage in English. It's Matthew chapter 26, verse 26 to 32. While they were eating, Jesus took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to his disciples, saying, Take and eat, this is my body.Then he took the cup, gave thanks, and offered it to them, saying, Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink of this fruit of the vine from now on, till the day when I drink it anew with you in my Father's kingdom. When they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Verse 31.Then Jesus told them, This very night you will all fall away on account of me, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. But after I have risen, I will go ahead of you into Galilee.
今日の聖書箇所は、教会の生産式の時によく読まれるところです。一般には最後の晩餐と言われているその場面です。
So today's passage is often read at church's Holy Communion and is the scene of the Last Supper.
ここで主イエスはパンを取り、そして食べなさい、これは私の体です。と、このように言われた後、ブドウ酒を取り、私の契約の血です。そう言われて、そのブドウ酒を弟子たちに与えます。
So here Jesus took bread and said, take, eat, this is my body. And then he also took a cup saying, this is my blood of the covenant and giving it to them.
主イエス・キリスト直々の聖餐式です。
So this is the Lord, Jesus Christ's personal holy communion with us.
それはどんなに素晴らしい瞬間であったことでしょう。
It must have been a very beautiful moment.
この後彼らは賛美をしながらオリーブ山に出かけます。
After this, they went to the Mount of Olives as they sang on the way.
この時の弟子たちの心の中を想像していますと、それはそれは晴れ晴れとした心持ちであったと思います。
So imagine what the disciples felt in their hearts. They must be filled with delight, hope for the future, and joy.
未来への希望とその喜びでいっぱいであったと思います。ですから、オリーブ山に向かう彼らのその足取りは実に軽かったに違いありません。
So they might haveand they might have even leaped lightheartedly towards the Mount of Olives.
ところがです、その喜びいっぱいの弟子たちはここで主イエス・キリストから思いもかけない言葉を聞かされるのでした。
However, while they were really joyful in their hearts, they were told things of what they never thought about before.
31節、あなた方は皆今夜私につまずきます。私は羊飼いを打つ。すると羊の群れは散らされると書いてあるからです。
So in verse 31, it says that you will all fall away because of me this night. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered.
この時の弟子たちは一緒におられる方が救い主、つまりキリストであるということが本当によく分かってきた。そんな矢先でした。
So at that moment, Jesus Christ, the Savior, who was with the disciples, and this was the moment where everyone began to understand more.
そしてその方と今一緒にいるというその喜びが一人一人の心を包んでいた、そういう時でありました。
And this is the moment that everyone was rocked by joy.
この時の彼らのショックはどれほどだったでしょうか。
And at Jesus' words, how shocking it must have been for the disciples.
そうです。彼らは一瞬にして心の中が真っ暗になってしまったのでした。
It's like that a sudden shadow came over to their hearts.
ところが、弟子のペテロは自らを奮い立たせながらこのように言います。33節、たとえ皆があなたにつまずいても私は決してつまずきません。
So here, the disciple Peter stood up and said, even if all fall away because of you, I will never fall away.
しかし、主イエスはこう言い出したペテロに、きっぱりとこのように言われるのでした。34節、まことにあなたに言います。あなたは今日、鶏が鳴く前に三度私を知らないと言います。
However, Jesus replied Peter clearly, truly I tell you this very night,Before the cock crows, you will deny me three times.
これを聞いたペテロはなおこのように返します。35節。たとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。
So having heard Jesus reply, Peter continued to say that, even though I must die with you, I will not deny you.
この時ここにいた他の弟子たちも皆がペテロと同じ気持ちだったようです。
And the other disciples who were there had the same guts as Peter's.
では実際はこの後この弟子たちはどうなっていったのでしょうか。それはもう皆さんよくご存知です。
And in fact, what happened to the disciples? I think we all know about it well.
彼らはまさに主イエス・キリストがここで言われた通りとなっていったのです。
And they would be just like what Jesus Christ said they would be like.
この時のこの気持ちはどこへやら、彼らは時の権力者たちを恐れて一人残らず逃げ出してしまう、そういう結末となってしまったのでした。
No matter what kind of guts they had at the time, but when faced with authorities later on, all of them fled.
ペテロも例外ではありませんでした。
Peter was of no exception.
いや、ペテロは他の弟子たち以上に惨めでした。
And in fact, he was even more miserable than others.
彼は単に逃げ出しただけではありませんで、人々の前で主イエスをはっきり裏切ってしまうという、そんな経験までしてしまうことになったのでした。
So he not only fled, he even clearly denied Jesus in front of other people.
私たちはこの十字架直前の弟子たちの様子を読みますときに、誰もが彼らはなんと弱い人間だったのか、そういう感想を持つのですが、
when we read the descriptions of the disciples before the crucifixion, that we might think, how weak they are.
しかし他でもない私たち一人一人はどうなのでありましょうか。
But let's don't think about others, what about us?
もし私たちが彼らと同じような場面に立たされたとしたら、私たちはこの弟子たちのようではなく、もっと強固な、決して揺らぐことのない、そういう信仰の強さを人々に証ししていく、そういう一人一人なのでありましょうか。
So if we were put into the same situation as theirs, we would not be like them. Rather, we would be stronger without any trembling, and we would let others see the strength of our faith. Are we like this?
いや、皆さんのことではなく、他でもない、この私自身はどうなのか、そのことを考えさせられます。
In fact, this is not about others, but what about me?I was made to ponder upon this.
もちろんこの私も自分の信仰はこの弟子のように弱くはないと言いたい、そう思いたい。この点では皆さんもまた同じ気持ちであると思います。
Of course, for me, I also hope that I could say my faith is not as weak as the disciples. I think we all have the same thought.
では果たして私たちのその信仰の実像はどうなのか。です。
Then, what are we really like?
ある方はこの時の弟子たちはまだ聖霊が下ったわけではない、だから仕方がなかったのではないか、聖霊様が内側に住んでおられることが大事なのだ、聖霊がお下りになれば、そうすれば誰でも大丈夫、つまずくことなど決してなかったのではないか、そうおっしゃるかもしれません。
Some people, they might say that the disciples were not given the Holy Spirit at the time, so what can they do?It is crucial to have the indwelling of the Holy Spirit. If the Holy Spirit lives in a person, they would certainly be fine. They would never stumble.
神学的にそういう主張は間違っているとは言えません。
So theologically, we cannot say this is wrong.
しかし私は思います。やはり聖書はここで私たちがまず現実の己を見つめ、己のその弱さを心から認めるということの大切さを教えていると思うのです。
However, my thought on this is that the Bible is teaching us here that we need to look at the real me, our weakness, and to recognize it in our own hearts first.
そしてもし私たちが彼らと同じ場面に立たされたとしたら、やはり私たちもまたこの時の弟子たちと同じようになっていくのではないだろうかということを問いかけているのだと思うのです。
Therefore, if we are faced with the same situation, we would also be like the disciples, fleeing away.
聖書のこの弟子たちの姿を伝えるこの記事は、私たち一人一人にこう呼びかけている、そう思うのです。
So this account in the Bible where it records the actions of the disciples is actually speaking to us.
あなたもまた彼らと同じ弱い者の一人ではないだろうか。
So are you not as weak as them? The Bible seems to be speaking to us in this way.
そういうわけでこの聖書箇所は何か私たちの現実を突きつけられている感じがして、ある方にとっては少々重苦しい感じを受ける聖書箇所かもしれません。
Because this Bible passage is intruding into our reality, so some people might find it heavy.
しかし、この主イエス・キリストの語っておられる御言葉をもう一度 注意深く読んでいきますと、ここにはその重い気持ちを一掃してしまう大事な大事な励ましの御言葉が語られているということに気がつかされます。
So however, if we continue to read Jesus' words carefully, this heaviness will be cleared, because we would find important and encouraging words spoken by Jesus.
それは32節のところです。主イエスはここでしかしと言われました。
So this is in verse 32 where Jesus said, but.
私はこのしかしという接続詞がここに入っていることに激しく感動するのです。
And for me, I am very moved by this word of conjunction.
しかしという言葉を改めて辞書で調べますと、言葉の専門家はこう説明しています。しかしというのは、そうではあるが、という意味が込められた接続詞。
So I looked up this word in the dictionary, and the linguists explained that but is a conjunction that contains the meaning, even though it is like this.
つまりここにあるしかしの意味は、実は大した信仰ではない、実は大した信仰者ではない、その人はあるのかないのかわからないほど小さい、まるでからし種のような小さな信仰しか持ち合わせていない、そうではあるがという意味です。
So this is to say that it doesn't matter if a great faith is there, if a strong person is there, or if a person has faith like a mustard seed.
そうではあるが、私はよみがえってからそのあなた方より先にガリラヤへ行きます。
So even though it is like this, after I am raised up, I will go ahead of you to Galilee.
つまり、私はその愛するあなた方をガリラヤで待っています。そうおっしゃっておられるわけです。
So that is to say that Jesus will wait for the disciples at Galilee because he loved him.
この主イエス・キリストの約束の言葉の冒頭に、このしかしという言葉があることによって、私は何のためらいもなく皆さんにこう語ることができます。
So because of this word, but at the beginning of Jesus' promise, I could be certain to say this to you.
ここで聖書は、主イエス・キリストは、私はそんな揺るがない確信に満ちた信仰者ではない、最後の最後には結局つまずいてしまう、そんな小さな信仰しか私にはない、そう思っておられるあなたに。
Here, so the Bible is saying to us, although we do not have unshakable faith, and we stumble eventually.
また、私の死生活は、隣人を、自分と同じように愛しなさいという御言葉とは大きく矛盾している。それが私の実態なのです。そういう悲しみを持っておられるあなたに。
And my life, is a contradiction to the commandment that love your neighbors as yourselves, and how miserable I am.
主イエス・キリストは、しかし私は先に行ってそのあなたを待っています、そうおっしゃっておられるわけです。
But the Lord Jesus is saying to us, but I will go ahead of you and wait for you.
主イエス・キリストはこのような方なのだ。私はもう一度そう思い激しく感動するのです。
So when I think of this, I realize, yes, this is Jesus. I am deeply moved.
ところでこの時、主イエスはなぜガリラヤでと言われたのでしょうか。
So here, why did Jesus mention Galilee?
遠藤周作という作家がおられますが、この先生は本の中で聖地旅行に行った時にようやくこの意味が分かったと書いておられます。
So in one of his books, the author Endo Shusaku says that after he went on a pilgrimage trip to Israel, he finally understood the meaning of this place.
Endo Shusaku さんはイスラエル共和国に行った時に、実際に南からガリラヤ地方に入ったことがあったそうです。
So when Endo Shusaku went to Israel, he went from the south up to Galilee in the north.
この時彼がガリラヤ地方に入っていきました時に、急に緑が増えて その光景は南部とは実に対照的であったそうです。
So when he entered into the region of Galilee, suddenly greenery increased, which is very different from the south.
この緑豊かなガリラヤ地方を見たときに、遠藤周作さんは、そうだったのか、ガリラヤで待っているとは、命あふれる地で待っているという意味だったのか、ということに気がついたと本の中でそんな風に書いておられます。
So as he observed the rich greens in Galilee region, Endo Shusaku realized that waiting in Galilee meant waiting at a place where life is abundant.
私はそれを読みましたときに、なるほど、素晴らしい感性をお持ちの方なのだな、そう思いました。
So when I read what he wrote, I was really surprised by his sensitivity.
また多くの聖書学者たちはこの主イエスがあなた方より先にガリラヤに行きますと言われたことについて、これには弟子たちの故郷、そういう意味があったからではないだろうか、そう言っています。
So besides, many Bible scholars also say that when Jesus said, I will go ahead of you to Galilee, he was reminding the disciples of their hometown.
では当時のイエスの弟子たちだけでなく、すべての人間たちにとって本当の故郷、人間が最終的には帰りたいと絶望しているところ、究極的な故郷、それがどこなのでしょうか。
Then, not only for Jesus' disciples of that time, so for all humankind, the ultimate hometown that we long for, where is it?
聖書はヘブル11章13節から16節、ヘブル11章13節から16節のところでこう語っています。
So in, Hebrews chapter 11 verse 13 to 16, Hebrews chapter 11 verse 13 to 16、
読みます。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました。そのように言っている人たちは自分の故郷を求めていることを明らかにしています。もし彼らが思っていたのが出てきた故郷だったなら帰る機会はあったでしょう。しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。
So I also read from Hebrews chapter 11 verse 13 to 16.All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance. And they admitted that they were aliens and strangers on earth. People who say such things show that they are looking for a country of their own. If they had been thinking of the country they had left, they would have had opportunities to return. Instead,They were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their father, for he has prepared a city for them.
私が今日の聖書箇所で皆さんにお伝えしたいことがもう一つあります。それは、この主イエス・キリストの約束の御言葉の中に、復活後の再会の約束が入っているということです。
So there is another thing that I would like to mention today, and this is the promise that we shall meet again after the resurrection.
新学生の時です。私がインターンで奉仕していたその同じ教会に、新学校の聴講生として夜学夜ですね、夜学通っていた方がおられましたが、この方が、ある日突然、天に召されてしまったのでした。
So when I was a seminary student, there was an audit student from the church where I was doing my internship, and he was auditing for the evening classes. But one day, this person suddenly died.
教会に大きな衝撃が走りました。そして教会とは、教会は何とかその悲しみを信仰的に受け止めようとして互いに祈り、励まし合っておりました。
So the church was greatly shocked by this, and as a church, in order to come to sense of this sad news, people tried to encourage each other.
葬儀が終わって何日か経った時です。一人の教会のご婦人が私に質問してきたのでした。
So several days after the funeral, a lady from the church asked me a question.
私はその時、難しいことは教会の先生に質問すればいいのにと思ったのですが、彼女は新学生であった私の方が聞きやすかったようでした。
So actually in my heart I was thinking, it might be better to ask the ministers of the church if it was a difficult question. However, this lady felt, it was easier, to approach a seminary student.
彼女は私にこんな風に質問したのでした。私たちキリスト者は死んでも天に召されるというその約束は分かるのですけれど、私たちが天国で再会できるということは聖書のどこに書いてあるのでしょうか？それともそういうことは書いてないのでしょうか？
So she asked me in this way, although I know that we Christians will be summoned into heaven after death, but where in the Bible does it say that we will meet again? Or there is no such teaching in the Bible?
私はその時実は答えられなかったのでした。聖書のメッセージが全部分かっていなかったからです。また私の中にも答えがなかったのです。
So I was not able to answer at that time. I did not understand many of the messages in the Bible yet, and I did not have an answer for this question for myself.
その頃の私はなんとなく私たちの生涯が終わった時にキリスト者は天の御国で再会できるようなそんな気がしていただけだったのです。
So at that time I only felt or sensed that when we finish our lives on earth, we would meet each other again in heaven.
教会の葬儀で教会の先生が天国で再会できますというようなことを言っていたような。
I thought, didn't the preacher say that we would meet in heaven at the funeral?
あるいは信徒の誰かれとなくそういうことを言っておられる方がいたようなそんな気がしていただけでした。ですからそこに関してはぼんやりとなんとなくそんな風に思っていただけだったのです。
Oh, there must have been someone who said that, we will meet again in heaven. And this leads me to believe that we will meet in heaven.
復活についてははっきりしているけれども再会については聖書もはっきり言っていないかもしれない、そう思っていたのです。つまり私の中に確信がなかったわけです。
So there are clear teachings on resurrection in the Bible, but maybe the Bible doesn't teach on reunion. I didn't have certainty in me.
この時そのご婦人にどんなふうに答えたのか、それは全く記憶がありません。はっきりしていることはその時の私は結局何も答えられなかったということです。
So I don't remember how I answered this lady, but I know that I didn't really answer the question.
しかしもしかするとこの点をはっきり捉えられていないのは若かりし日の私だけではないかもしれません。
Or maybe we cannot answer this question anyways, not just because I was too young at the time.
もしかしたらキリスト者の中にも天の御国での復活のことに確信はあっても御国での再会についての確信がない、そういう方もおられるかもしれません。
So maybe there are Christians who have firm belief that we would resurrect, but they don't know if we would meet again in heaven.
しかし今日私たちはそこのところをはっきり聖書を通して見ていきたいと思うのです。
So today, let's understand this issue clearly through the Bible.
ここで主イエス・キリストは2度再会のことを語っておられます。1度目は29節です。
So here, the Lord Jesus spoke about reunion twice, and the first place is at verse 29.
主はこうおっしゃっておられます。
So the Lord said,
今からのち、私の父の御国で、あなた方と新しく飲むその日、つまり再会したその日ということです。
Until that day, I will not drink it new with you in my Father's kingdom. So this is certainly a day of reunion.
二度目は先ほどから見ています。32節の中にあります。
So the second place is where we just looked at verse 32.
あなた方より先に、つまりあなた方より先に行って待っていますということです。
So I will go ahead of you, and I think it's quite straightforward that Jesus will go ahead of us to somewhere.
この主イエス・キリストの語っておられる御言葉をゆっくり読んでいきますと、ここで主は再会のことを語っておられるというよりも、むしろ弟子たちと再会することが当然のように語っておられます。
So if we read what Jesus was saying here carefully, we would know that, well, rather than speaking about reunion, this topic, Jesus was more into the reunion with his disciples.
皆さんいかがでしょうか。私には御国に行った時、再会したい方がおられます。
So sisters and brothers, what do you think?
その再会したい方は、先に行かれたあの方、あの先生、そして何より今地上で共に生き、温かい交わりが与えられている愛する妻や愛する家族とです。
So there are certainly people that I would like to meet again in heaven, that this person, that minister, and of course my beloved wife and families with whom we are blessedTo live our lives together and with warm fellowship.
今日私たちは再会について主イエス・キリストが直々に語っておられることをしっかりと心に刻み、この希望を心に秘め、今日からの新しい一日を力強く生き抜いていきたいと思います。
So today, let's carve what Jesus spoke about reunion into our hearts. Hold on to this hope in usSo that we may live our daily life with His strength.
以上が北澤牧師のメッセージでした。